通告7番山口俊夫君。
通告7番2番議員山口俊夫です。質問通告書に沿って町長および教育長へ質問いたします。最初に天草拓真高校マリン校舎との連携強化について質問いたします。熊本県教育委員会は少子化に加え熊本市への一極集中などで群部の県立高校が深刻な定員割れになったことから県立高校再編整備計画を策定し2018年度までの12年間で小規模校11校を統廃合しました。その後各学校で特色ある学科の設置や高校間連携等による魅力向上策で生徒の確保に努めていますが群部における少子化の波はさらに高くなり熊本市以外の高校は地域拠点高校を含めて多くの高校が定員割れとなっています。今後さらに定員割れが進めば高校再編の第2幕が始まることが懸念されています。熊日新聞報道によると天草市は市と天草工業高校及び東京のオレンダワールドが連携協定を結びコンピューターグラフィックに関する教育や人材育成を行い高校の魅力向上とアニメやゲームなどのコンテンツ産業による市の活性化を目指されています。また牛深支所の空きスペースを活用しウェブ制作などを手掛ける東京のコラボスタジオと立地協定を締結し牛深高校の生徒が企画制作配信まで行う e スポーツイベントを企画する課外授業を実施するとのことです。その他朝霧町は南稜高校と地方創生を担う人材の育成や魅力ある地域づくり等に関する包括連携協定を締結し環境省の脱炭素先行地域に選定された町の事業の一環として総合農業科の生徒が放置竹林の対策の実証実験に取り組むことも検討されているとのことです。また阿蘇市では阿蘇中央高校と福祉分野や農林業分野の関係団体とデジタル社会で活躍する人材育成に関する連携協定を締結し定員割れが続く同校の魅力向上や阿蘇地域の活性化を目指す取り組みを行うなど各自治体において地元高校の魅力を高めるためのさまざまな取り組みが行われています。そこで嶺北町と天草拓真高校マリン校舎との連携強化について3点質問いたします。1点目は包括連携協定の締結についてお聞きいたします。嶺北町は本年度当初予算に天草拓真高校マリン校舎に対して生徒や保護者から選ばれる魅力ある学校づくりを推進する魅力化推進事業補助金100万円を計上しました。6月議会一般質問での町長答弁では高校存続が人口減少の緩和に大きく寄与するとともに県外入学者など異なる文化や風習を持った地域から集まった人たちと過ごす学校生活を通じて生徒同士の心の変化や成長が期待できる、また生徒が町内のさまざまな団体や地域との関わりを通じて嶺北町の魅力や課題に触れることによって嶺北町に将来も関わりたいとの思いが強くなり定住や関係人口の創出に効果が期待できるとの考えを示されました。私も町長の考えに大いに賛同するところです。マリン校舎の生徒たちは水産資源の保護のため自分たちで産卵させ育てたマダイの稚魚やクルマエビの稚エビを富岡小学校の児童とともに毎年放流するとともに海岸清掃にも積極的に参加しています。また昨年度は嶺北町の歴史や文化風景を楽しむデジタルツアー嶺北でウォーキングを考案するなど嶺北町の地域づくりや活性化に多大な貢献をしています。マリン校舎は嶺北町になくてはならない重要なパートナーでありその存在意義を対外的に公表し 魅力ある学校づくりを支援するため、町と天草拓真高校マリン校舎間で水産資源保護活動や脱炭素社会の実現に向けての施策等を具体的に明文化した包括連携協定を締結されてはと思いますが、省庁の考えをお聞きします。2点目は入学準備資金助成の拡大についてお聞きします。天草拓真高校マリン校舎への入学の奨励及び保護者負担の軽減を図るため、嶺北町内の中学校から進学する保護者に対して1人3万円の助成金を交付する条例を制定し、令和3年度5人15万円、令和4年度5人15万円、令和5年度6人18万円を支給しています。令和6年度マリン校舎の生徒数は全体で105人在籍し、うち嶺北中学校から進学した生徒は16人と全体の2割弱で、町外からの生徒が8割以上を占める県立高校は全国的にも珍しいのではないかと思います。またマリン校舎寮で生活している生徒は70名より、多感な時期に親元を離れ3年間の長い寮生活を過ごすことで嶺北町を第二のふるさとと感じ、卒業後は嶺北町応援団として支援してもらえるのではないかと思います。マリン校舎への進学者を増加させる施策としても、町外からの入学者にも嶺北町に住所を移していただくことを条件に入学準備資金を助成してはと思いますが、教育長の考えをお聞きします。3点目は町外入学者の受け入れ体制の整備についてお聞きいたします。マリン校舎寮には定員60人に対し70人の生徒が入寮しており、1年生の女子生徒3人は本土にある本校の女子寮からやむなく通学しています。このままの状態が続けば町外からの進学希望者は減少し、マリン校舎の存続が難しくなるのではないかと思います。嶺北町は急激な人口減少により空き家が年々増加しており、空き家バンク制度を導入し移住定住促進を進めています。町が仲介するのであれば食事を提供する下宿は難しいが、部屋を貸すことは可能と考えていただける町民の方はおられるのではないかと思います。町外からの入学者を増加させるためにも早急に受け入れ体制の整備が必要と思いますが、省庁の考えをお聞きします。最後に天竺山頂の筒井公園の整備について質問いたします。とろろ小場に位置する天竺は標高 538.3 メートルで天草下島最高峰の山です。金峰山や雲仙岳が遠望でき、長崎県の野母半島から鹿児島県の長島までの天草などを一望する360度の大パノラマに登山者は魅了されます。平成28年度には全国島山100選に選出され、毎年春と秋に開催される天竺登山には風光明媚な景観を楽しみに、子どもから高齢者までたくさんの人が山頂を目指しハイキングを楽しまれます。天竺山頂には地元有志で作る緑の会が高木を伐採し、平成21年から22年にかけて熊本県緑化推進委員会の補助を受けて1000本を超えるツツジを植栽し、春には色とりどりの花を咲かせたツツジが登山者の目を楽しませています。近年ツツジの樹齢が20年余になり、高さが2メートルを超えて密集しているため、カズラの除却や下草刈り等に大変苦労されています。また緑の会の会員17名とのことですが、平均年齢が70歳を超え、うち80代の方が3人おられます。管理作業が追いつかない状況にあり、このままではイノシシによる根の伐根やカズラがツツジに巻きつき、ツツジ公園が荒廃する恐れがあります。森林は二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防止する重要な役割を果たしています。とろろ地区に建設が進められている13基の風力発電施設が令和8年には完成し、天竺森林公園は脱炭素社会実現に向けた社会教育活動にも重要な役割を担うと思います。ツツジ公園を末永く存続させるためには大規模なツツジの間伐が必要ですが、緑の会は人的資金的に厳しい状況にあり、 嶺北町の積極的関与支援が必要ではないかと思いますが、町長の考えをお聞きいたします。以上で一般質問を終わります。町長の答弁に対して一問一答方式により自席にて再質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
町長。
ただいまの山口議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の天草拓真高校マリン校舎との連携強化についての1点目、包括連携協定の締結についてでございますが、マリン校舎との連携につきましては議員ご紹介の取り組みのほかにも、令和4年5年度には学館連携事業で造成した商品を生かした情報発信を行うなど、マリン校舎生徒の皆さんには地域の課題を解決するさまざまな取り組みに加えまして、ペーロン大会やお城祭りへのボランティア参加など多方面にわたりご協力をいただき大変感謝しているところであります。現在県立高等学校在り方検討会において将来を見据えた学校規模、学校配置等の考え方や県立高校のさらなる魅力化に向けた今後の取り組みの方向性について協議がされております。11月1日に開催されました県町村会での県教育委員会との意見交換会の中で、私も地域に学校があるから地域は元気になる、高校は地域になくてはならない存在だというようなことで強く意見を申し上げたところでもございます。また年明けの1月には県教育委員会より来庁され、県立高校の魅力化に向けた取り組み等について町内関係機関、住民の皆様との意見交換会も計画をされているところであります。このような県教育委員会の動向を踏まえまして、本年度から取り組んでおります天草拓真高等学校マリン校舎魅力化推進事業では、地域や小中学校、大学との共同による教育の推進、観光振興や地域資源活用、高校の魅力づくりや魅力発信、入学生の確保など、町や学校が抱える諸課題に対してマリン校舎教職員と町の関係各課職員が連携共同する体制が構築をされ、町づくりや魅力ある高校づくりに向けて意見交換や情報共有がなされております。高校は地域人材の育成や活性化において極めて重要な役割を担っておりまして、今後高校の特色化魅力化策として高校と関係機関等との連携協力体制の整備は大変重要であると考えております。ご提案のありました町と天草拓真高校マリン校舎間での包括連携協定につきましては、生徒の学習活動と成長を促し、まちづくりを担う人材の育成や地域振興、マリン校舎の魅力向上を図る上で継続的安定的な関係を構築することができますので、マリン校舎とも協議相談をいたしながら前向きに検討してまいりたいと考えております。次に2点目の入学準備資金助成の拡大についてでありますが、現行の制度は町内中学校卒業生のマリン校舎への入学の奨励とその保護者負担の軽減を趣旨としているものでございます。また寮生など町外からの入学者は生活の拠点は実家にあり、通学のために一時的に学校の近くに住んでいるとの解釈から、住民票は実家のままとなっておりまして、生徒やその家族が行政手続きや公的サービスを受ける面で住民票を移すメリット、そしてまたデメリットも考慮する必要もあるのではないかと考えているところでもあります。入学準備資金助成の拡大については、住所要件を見直し入学した生徒とする方法も考えられますが、マリン校舎への進学者を増加させるためには、まずは生徒や保護者から選ばれる 魅力ある高校づくりが第一だと考えておりますので、現在実施しておりますこの魅力化事業をさらに進めていければと思います。合わせて今後天草拓真高校マリン校舎魅力化推進事業の支援メニューの拡充など、町としてマリン校舎の存続振興および発展に寄与するため、継続的な行政支援の方法を合わせて総合的に検討してまいりたいと考えております。次に3点目の生涯入学者の受け入れ体制の整備についてでありますが、マリン校舎の入学者確保に際して一番の懸案事項が寮生の受け入れ体制となっております。議員ご指摘のとおり、現在託養寮には男子66名女子4名の計70名が入寮しており、寮を定員に戻すため令和6年度より新1年生の女子3名は本土地区の大花寮女子寮への入寮となっております。この女子生徒3名に対しましては、本年度のマリン校舎魅力化推進事業により通学支援としてバスの定期代の半額を補助することをしております。教育委員会事務局では11月11日に来年度に向けた打ち合わせをマリン校舎担当者とすでに行っておりますけれども、この通学支援のあり方を含め意見交換を行っております。マリン校舎側からは、本土地区の寮から通学する往復時間や町補助金の有効活用の観点から、町内ホテル旅館等を活用した女子下宿についての連携イメージが提案をされたとお聞きしております。内容は、町内のホテルあるいは旅館等において空き部屋を活用して生徒に素泊まりの宿泊場所を提供する、生徒の食事については1日3食ともマリン校舎の託養寮で平日のみ提供する、町は宿泊施設へ宿泊費の差額補助や必要備品の購入補助を行うといったもので、寮の車間に代わるセキュリティの面からもホテル旅館等が望ましいのではないかということの学校の考え方のようでございます。このような具体的な提案をマリン校舎からいただいておりますので、関係各課に情報共有の上課題等を提示し、整理し具体的な対応策を早急に取りまとめるように教育委員会へも指示をいたしたところでございます。なお昨年においてですね、一部民間の商店の2階をそのマリン校舎の生徒さんの寮にというお考えの事業者がおられましたけれども、残念ながら、この案についてはちょっと業者さんのご都合もあり、そこで休止という状態になっております。なおまた、別店天草拓真高校の OB の方から寮の拡幅について、寄付の申し出があったというようなお話が県教委よりあっておりますけれども、この件についても今のところはですね、途中でストップしている状況だということで県教委からお聞きをしているところでございますので、なかなかこのマリン校舎の生徒さんのですね、寮確保については難しい問題もありますので、町としても何らかの形でやっぱり町内に居住していただくという体制づくりが必要ではないかというふうに考えております。次に2項目目の天竺山頂の土地公園の整備についてのご質問についてであります。議員のご質問にありましたとおり、平成16年度から平成21年度までの6年間で、霧島ツツジや淀川ツツジなど約2400本のツツジの植栽が緑の会により行われ、これに合わせて春の天竺ツツジ祭りや秋の天竺天の川最有機登山などの誘客イベントも開催をしていただき、町の交流人口の拡大に大きく貢献していただいているところであります。天竺山頂の維持管理状況について現地を確認の上、緑の会の役員の方にお話をお伺いいたしましたけれども、議員ご指摘のとおり、ツツジの成長により樹高が2メートルを超えるツツジもございまして、合わせて枝葉の繁茂で植え込み内に侵入できず、下草刈りなどの維持管理作業に大変苦慮されているということをお聞きしている状況でございます。こういった中で成長したツツジを間引くことによりまして、下草刈りや巻きついた風などの除去などの作業スペースの確保ができ、今までよりも 容易に維持管理作業ができるのではないかというふうに考えております。維持管理を担っていただいておりますミドルの会におかれても、まあ、財政的に厳しい状況であるというお話もお聞きしておりますので、まずは土を間引く作業に活用できる、まあ、財源等も含めて、町の方で調査研究を行いたいと考えております。なお登山道や天竺山頂の下草刈りにかかる費用の面につきましては、現在町より緑の会に交付をしております緑の会補助金により継続して支援を行ってまいりたいと考えております。以上、山口議員のご質問に答えさせていただきました。
山口俊夫君。
はい、懇切丁寧なご回答いただきありがとうございました。それで再質問の方をさせていただきたいと思います。まず、ちょっと順番変わりますけれども、天竺山頂のツツジ公園の整備について、お聞きいたします。ツツジの間伐費用に活用できる有効な財源を調査研究したいとのことでありますけれども、これは国県の補助事業を念頭に置かれているのか、また下草刈り費用を町で補助しているとのことですが、令和6年度の補助金額をお聞きいたします。
すみません、商工観光課長。
はい、ただいまのご質問に、お答えさせていただきます。まずですね、間引くための、まあ、財源関係ですけれども、まあ、今のところですね、ちょっと目処が立っておりませんので、まあ、まずはですね、その国とか県とかそういった事業の方にですね、活用できる事業がないかということを調査の方をしたいと考えておりますと、すいません、続いてですね、下草刈り等のですね、緑の会への補助金関係ですけれども、令和6年度の補助金の方を申し上げます。今年度はですね、春の天竺ツツジウォークの方が中止になりましたので、天竺天の川西行き登山へのですね、補助金の方を支出しております。こちらの金額の方が18万円で、その18万円の中でですね、天竺への登山道であったり山頂のですね、下草刈りの費用、これを2回分ですね、活用していただいている状況でございます。以上です。
山口俊夫君。
はい、今、お聞きしました、維持管理に関しての国県の補助、まあ、これは基本的には自治体負担というふうなのが原則じゃないかと思います。ただ天竺のツツジ公園、まあ、現地を実際に行って調査をしていただいたということでございます。実は私もこの秋の登山の前にですね、緑の会が北草刈りをするというふうな話を聞いてですね、私もちょっとその作業にボランティアで参加いたしました。もう本当にですね、私はまだ元気だと思って参加したんですが、もうとてもとてもカズラをこう引き剥がすことの難しさ、それと下草を取ろうとしてもイノシシが根っこをですね、もう穴を掘って足をこう踏み入れて怪我をするような状態に今現在なっています。やっぱりこれも70以上の方が大半でですね、この作業をされておられます。もうお金じゃない、本当に地域のためにということでですね、ものすごい、頑張りようでございます。やっぱりそういう中にあってですね、やっぱりその時におっしゃったのが、もういつになったらこの緑の会を脱会できるんだろうかというふうな話がありました。先ほど80代の方が3人おられるということですけれども、死ぬまで頑張らないかんとじゃなかろうかというような、やっぱり地域自体も高齢化になっててですね、若い人もいないところでございますので、本当に大変な作業を強いられておられます。特にですね、トロラ小場の方に、 一生懸命応援していただいた建設業の野田組さんが今年廃業されてですね、もうそれこそ重機もない中で肩掛け式の草刈り機とか釜等でですね頑張っておられますが、もう限界に近い状態に、なっているというふうに思います。やっぱりそこで国権の補助を待ってとかいうようなことじゃなくてですね、今今年の6月から人工林の間伐や林業後継者の育成等を目的に1世帯1000円の森林環境税が徴収されることになっております。嶺北町にも令和9年度当初予算に森林環境譲与税として724万7000円が予算化されております。まあ、主に森林基幹道の嶺北天草線ですかの方の維持管理費に充当しているというふうな説明を受けたかと思います。やっぱりこれらの、まあ、それとレドバさんがとろろ地区に13基の風力発電を建設されるということで、財産区の方にも毎年1000万近い収入が入ってきている状況にあります。やっぱりこれからの嶺北を考えるときですね、やっぱり森林っていうものがいかに脱炭素社会の実現に向けて有効なものであるかということをですね、本当に考えて、まあ、これを町民ならず国民の方にもですね、それを大きく宣伝するということが必要かと思います。まあ、そういうことも考えながらですね、美しい今ツツジ公園になっていますが、もう私もその補助がで1400本と来ましたが、実際にはもう2400本というものすごい、ツツジが植えられております。まあ、本当に色とりどりのツツジが春に咲いておりますが、もう上から見るとですね、カズロがいっぱいあって花も咲ききらない状況にあります。本当にもったいない、大切な嶺北町の宝ではないかというふうに考えます。やっぱりそういう意味でですね、まあ、今後本当に13基の風力発電が真下に見えて、遠くに、富岡半島真ん中に嶺北火力発電所というのが一連つながってきます。でその下にはやっぱり山村である小葉の、住宅が点々と見える、本当に山の風景っていうのがものすごい、景勝地に今からなろうかと思いますのでですね、まあ、ここで今のようなまあ、18万で下草刈りをやってるから、まあ、これで勘弁してくれというようなものじゃなくてですね、これから10年20年天竺をどのように嶺北町で生かしていくのかということをですね、本気になって考えていただいて、今大規模な間伐をしないと多分ツツジ公園自体が枯れてしまうんじゃないかというふうな大きな岐路に立っているかと思いますので、再度、まあ、そのような観点から今後の考え方を町長にご質問いたします。
はい。まあ、今山口議員、申されました通り、まあ、大変町にとっても大切な公園でありますので、きちんと整備ができるように頑張っていきたいと思いますし、まあ、今財源のあり方についても、まあ、森林環境譲与税でありますとか、まあ、レノバの風力発電に伴う、まあ、その財源ということの、まあ、提案もございましたので、いろいろな方面から私の方も検討をさせていただきたいと思いまして、思いますし、確実にこの公園整備がですね、再整備ができるように頑張ってまいりたいと思います。
山口俊雄君、
はい、よろしくお願いいたします。多分このようなことはですね、まあ、天竺に限らず各地域で一生懸命公園作りを頑張っておられるところもあろうかと思いますが、まあ、総合的に俯瞰しながらやっぱり美しい地域が輝く嶺北町づくりの大事な大事な宝と思いますので、ぜひそういう面からも、予算の、措置あたりもお願いいたしたいというふうにお願いいたします。続きまして天草拓真高校の、との連携強化についてお聞きいたしたいと思います。まず先日令和6年11月1日の熊日新聞に嶺北町出身で福岡市に本社があるパララボ社長大仁田秀樹さんの、が紹介されていました。まあ、皆さんの方も多分見られているんじゃないかと思いますけれども、 まあ、その記事によりますと、霊屋町にパラレアルラボレイを開設し、まあ、これは聞いたところ、旧郷土資料館の方に、開設されたということでございますけれども、まあ、ここのスタジオには8面の移動型大型モニターで360度の動画が体験できる施設を設置されたとのことでした。メタバースなどの技術を活用しながら福岡市の本社と霊屋町をつなぎ、交流イベントやワーケーションツアーを計画し、霊屋町の農産物を PR する番組配信やキャラクター制作など霊屋町のブランド化に取り組み、町の発信交流拠点を目指したいというふうにコメントされていました。旧共同資料館が、いろいろな仮想空間が楽しめるメタバース館に生まれ変わって、町のシンボル的存在に、なれればというふうに私も大いに期待をいたしたところでございます。まあ、本題に戻りますけれども、高校再編計画によりまして、天草地域では私の出身であります天草西高校、また河浦高校、松島商業高校がと有明東、天草東高校ですかね、有明町が廃止されました。まあ、霊北町にある霊陽高校はかろうじて天草拓真高校マリン校舎と名称が変わりましたけれども、まあ、町の一生懸命誘致といいますか存続の運動が、実って、なんとか存続をし、普通科総合コースと海洋科学科に特化して存続をしていただいたところでございます。大変良かったなというふうに感じているところでございますけれども、ただ現在の普通科総合コースには募集人に40人に対して令和6年度の入学者は6人です。また1年生から3年生全体で11名しかいない。本当にこのままの状態が続けば普通科総合コースの廃止が浮上してくるのではないかというふうに思っております。まあ、そこで、マリン、ですね、そこで一つの提案でございますけれども、先ほど申し上げた大仁田社長と連携して令和5年度にインターネット上の仮想空間の、メタバースを活用したエイジテックサービス創出事業に町として取り組んでおられます。その際、霊北中学校において町の高齢者の課題とメタバースを学ぶ初心者向けの講座を開設され、生徒たちは非常に貴重な経験となり、柔軟な発想から生まれるアイデアが形となるのが楽しかったと、まあ、ぜひ継続したいというふうな要望があったというふうな報告を受けたところでございます。また天草拓真高校マリン校舎の、普通科総合コースの 2,3 年の生徒たちが霊屋町の史跡や窯元、グルメなど魅力が詰まった15箇所をピックアップしたデジタルスタンプツアー霊北でウォーキングを考案し、霊屋町の魅力を発信してくれております。大変、共に素晴らしい取り組みであったというふうに、評価をしているところでございます。まあ、そのような中にあってマリン校舎普通科総合コースを魅力ある学科とするため、メタバース制作業の制作等の技術をお持ちの大仁田社長の支援を仰ぎ、マリン校舎でメタバースイベント等を企画制作する課外事業が実施できないか検討されてはいかがかというふうに、思います。また霊屋中学校と連携させることでコンピューターグラフィック等に興味を持つ生徒がマリン校舎の方に進学してくれるかと思いますけれども、まあ、町長の考えをお伺いいたします。
町長、
はい、ただいまのご要望ですけれども、現実的にですね、今先ほど申されたように、まあ、地元の中学校から拓真高校 そのマリン校舎の通過に行く生徒が少ないというような状況もありまして、現在はそういった部分も含めてやはり中学校とマリン校舎との連携強化を図る必要があるだろうということで、いろんな事業を行っております。これは小学校についても同じでございます。そういった形の中でやはり町外の方のみならず、やっぱり 町内の子どもたちもやはり地元の高校に進学して、将来の自分の職業に生かしていただくというのが一番いいのかなというふうに思っておりますので、当然そのような中で、申されました、メタバスを使った新たなそういった取り組み、これも重要なことだと思いますので、そういったことも含めて総合的に、臨校者、それから町内の小中学校、それから九州大学の臨海実験所もございますので、こういった形で連携を深めながら町全体でですね、そういった教育力のアップといいますか、子どもたちの将来の人材育成につなげていければというふうに思っております。ご意見ありがとうございました。
山口俊夫君。
はい、ありがとうございます。次に入学準備資金助成の拡大についてでございます。臨校舎には県内外からたくさんの生徒が進学しており、最低3年間は嶺北町で暮らすことになります。親元を離れ嶺北町に住んで勉強しようとする生徒の皆さんに町長から入学準備資金を手渡し、心から歓迎する意思を表すことはとても重要な取り組みではないかと考えたところでございます。嶺北町の移住生活がもたらす経済効果は大変大きなものがあろうかと思います。70人が毎年70人生活してますから、これに、生活費等がかかる経済効果というのは計算すればわかるかと思いますけれども、本当に企業誘致と同じぐらいの大きな、効果でないかと思います。また町長が申し上げられましたように、町のイベントや地域の祭り等への参加により地域も活性化をしてまいります。特に今回住民票を移すということを条件にといった中には、今の選挙権が18歳に引き下げられました。ただ親元を離れて嶺北町にいる限りはなかなか選挙権の行使はできないというふうに思ったところもあります。嶺北町に住民票を移せば、当然国県嶺北町の選挙に際してはこの嶺北町で投票ができますので、やっぱり18の時からやっぱりそういう政治参加がしやすくなるんじゃないかというようなこともあってですね、補助の条件に嶺北町に住民票を移すというものを申し上げたところでございます。住民の人からの補助助成を出すとあったら、なんで町外の人間に出すのかというようなこともあろうかとも思ったものですから、そういうのを条件にすれば町民の人も、もっと理解しやすいのではないかというふうに思ったところでございます。熊日の新聞報道にはですね、大和町では矢部高校の新入生に4万円を助成というようなことも載っておりましたので、そういう面でもですね、お金でですね、するなんていうのはとてもいいことではないかと思いますけれども、やっぱり来ていただく子どもたちによう来てくださったということの感謝でですね、そこの1万円でも2万円でも嶺北町からの、お祝いというようなことが来ていただければ、非常にやっぱり3年間の嶺北町の生活がより充実するんではなかろうかというふうに思っております。やっぱり今神社の神輿の担ぎとか、富岡の、蛇踊りとか、やっぱりここもみんな先ほどの緑の会ではありませんけれども、もう年取ってしまってですね、担ぎ手とかがいない状態になっております。先立て の, 文化祭にマッチョ軍団が腕相撲大会をしてましたけれども、あの方たちが祭りにですね、参加していただければ、さぞかしまた祭りも活気づくんじゃないかなというふうなことも思ったもんですから、そのような誘い水ということも考えてですね、前向きに検討していただければと思います。これについてはもう答弁はいりません。次に先ほど町長もおっしゃられた町外入学者の受け入れ体制の整備です。やっぱり下宿がないと、で先ほど、マリン保護者側からは町内のホテル旅館等を活用した女子下宿についての、連携イメージが提案されたというふうに、ご説明いただきました。その中で生徒の食事は1日3食、マリン校舎で、提供をできると。ただ土日は 土日も丸に校舎の寮にいる人たちがどうしてるのかなと思ったところでございますけれども、まあやっぱりこれは一つの前進じゃないかというふうに思います。ただ嶺北町の観光振興を図る上でですね、宿泊施設が少ないということがですね、多く大きなネックとなっています。また町内の旅館ホテルには嶺北火力発電所の定期修理等で来庁される方の長期宿泊場所にも使われておりますので、なかなか女子生徒の下宿生活でなら1年間通じての宿泊というふうになりますので、またさらに困難を極めるのではなかろうかなというふうに思います。ただ最近人手不足等でですね、食事等が提供できないということで民宿も廃業されるところも出てきております。まあ、そういう方にですね、まあ、下宿に改装するというふうなにも費用がかかりますけれども、まあ、これにかかる費用をですね、町が特別に補助を出すと。で、先ほどOB の方がこの下宿の関係で寄付金を出すというような話もされたかと思いますけれども、逆に町がそのような費用を出すというふうになれば、県が町にその事業費の半額なりをそれを財源に出してもらうというようなことも提案すればいいんじゃないかと。なかなか熊本県もですね、財政が厳しい厳しいということで下宿を作るというのには財政界がうんと言わないというふうに思いますけれども、ただ嶺北町の将来を考えればですね、やっぱり受け入れ体制ができると、特に女子生徒と男子が同じ中でですね、生活をするというのはやっぱ親御さんにとっても少しこう懸念されるようなこともあろうかと思いますので、できれば女子生徒だけでもですね、下宿ができるような宿泊施設をですね、完備ができればというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。
町長。
まあ、いろいろお考えをお聞かせいただきましてありがとうございます。先ほども回答いたしましたように、まあ、一応その町内の旅館とかホテルとのイメージを今学校の方はお持ちなんですけれども、町の方で今事業承継の中で今休止となっているやっぱり旅館とかそういったところもありますので、そういったところは多分空き部屋がですねそのまま残っておりますので、これはうまく活用できるのではないかと思っております。まあ、そういったところも含めてできる限りやはり町内にですね、居住しながら学校に通っていただく体制が一番いいと思っておりますので、なんとかできるようにですね、取り組みを進めていきたいと思っております。
山口校長。
はい、ありがとうございます。本当に天草拓真高校マリン校舎の存続は、嶺北町にとって非常に大きな問題かと思いますので、ぜひいろんな面から支援を引き続き行っていただきたいというふうに、思っているところでございます。マリン校舎の先生たちもですね、山崎町長の、熱い熱意を強く感じられておられると感じております。嶺北町と一緒になって地域に必要とされる学校づくりを目指されています。まあ、そのために役場職員と学校職員との連絡会議をですね、さらに密にしていただきながら、一番重要なのは生徒さんたちの考えをやっぱり自分たちが勉強する中で、まあ、このようなことをやったら町が良くなるんじゃないかとかいうような考えも多分お持ちかと思いますので、まあ、生徒の皆さんの考えを聞くというのも重要なことかと思います。まあ、そのようなことも考えながら、さらに魅力ある、マリン校舎の学校づくりにぜひ、頑張っていただきたいと思います。どうもこれで一般質問終わります。ありがとうございました。
これで山口俊夫君の一般質問を終わります。